皆さんおはようございます。今日も素晴らしい天気を神様に与えられて皆さん集まることができましたが、お元気でしょうか。今日は聖書の中からルカの15章11節から32節、待っている父の例え話というテーマでお話しします。息子の話ですが、聖書の中にはたくさんたくさんの神様の愛が記されております。神様の愛があふれています。力強く有名な何だろう、逆通訳も難しい時がありましてごめんなさい。しかし郡先生の手話は非常によくわかると思いますね。聖書は書いてあります。まず第一、ルカの15章11節から32節まで、第一コリントの13章、これが愛について記されているメッセージです。それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。この3つ、いつまでも残るものは、この3つの中でも最高のものは愛であると記されています。聖書は神様からいただいた愛のメッセージです。皆さんのために分かりやすく、イエス様はユダヤ人の人たちのためにも、その文化の中にも、また生活の中にも短く例えを使って、イエス様はそのことをお話しになりました。
その中でたくさんの例え話、ルカ15章3つの例え話があります。1つ目は100匹の羊、1匹が行方不明になり見失ってしまい、それが羊の例えの1つ目です。2つ目は10万の金貨、なくした金貨。3つ目が遊びほうけている放蕩息子、15章の11から32節。11から32節までが、放蕩息子の例え話であります。遊びほうけてほうけている息子がしまったと反省し悔い改め帰ってくる証です。 皆さんも有名でご存知かと思われます。最初の、15章11から13、12節までは放蕩息子のお話です。後半の25節から32節までが兄のお話です。ある人は放蕩息子の母親という説教を聞いたことがあり、実はお母さんが裏で息子のために一生懸命祈っていたお話があります。この聖書にお母さんの話は出てきません。
兄と弟の二人の息子の話です。ところがほとんどは弟息子のこの放蕩に身を持ち崩して全財産使ってしまった、遊んでしまったこの息子はやっと後で悔い改めて父のところへ帰るという話が、まあほとんどの部分を占めています、聖書の中ではですね。ところがこの息子にお兄さんがいたんですね。お兄さんの話ってあんまり皆さん聞かれたことがないでしょうか。弟が無事に帰った、ああ喜んでという話の続きが実はあるんですね。そのお兄さんのお話、今日少し皆さんに説明したいんですね。お兄さんはいつも弟の話ばっかり、ひどい、たまに俺の話もしてくれよ、してほしいと思っています。だから今日は少しお兄さんの話をしたいんです。皆さんは弟息子の話はよく聞きましたね。レンブラント有名な画家の放蕩息子の帰郷という有名な絵があります。皆さんもご覧になりましたかね。弟が、あれ、
すぐに分かります。
弟はすぐに分かります。絵を見て分かります。
帰ってきた弟はボロボロの服を着て、お父さんのもとにひざまずいて抱きしめて泣いているところです。でも今日の主役はお兄さんです。お兄さんはどこにいますか、分かりますか。立派な赤い服を着て、ふーん、腕を組んで見ている男性です。まずその前にイエス様がなぜそのようなお話を始めたのか、それは聖書のルカ15章のところの一番最初に書いてあります。まず15章の1から3節、朝廷人や罪人がみんな話を聞こうとしてイエス様に近づく 近づいていったところです。2つ目はファリサイ派の人々がそれを見て、見て見て見て、あれ罪人が、罪人と一緒に食事している人がいると陰口を言っているところです。神様はそれをすべてご存知です。
税金取り、徴税人といいますか、その当時非常に嫌われていた人ですね。税金を取る人、汚い仕事、ローマ政府にずるい方法で自分の中に少しは納めて、あとローマ政府に納めたりして非常に嫌われていました。さてこの物語の弟というのは、もう遊びほうけてどうしようもない息子、お兄さんは真面目な立法学者のような説明はいらない。イエス様はユダヤ人の人たちの中で、その文化の中でよく分かるように、すぐそばにいる人たちにこの話をなさいました。放蕩息子、まず弟息子の話、まとめて話したいと思います。紙芝居を作りました。見えるでしょうか。これは郡先生作。お金持ちのお父さん、二人の息子、どっちが兄さんお兄さん、どっち弟、皆さん分かります？どっち？はいはい、左っ側が兄です。弟は右。二人の息子がおりました。イエス様の例え話ですね。この弟はわがまま、お父さんに、まだ死んでないお父さんに対して、お父さん財産半分ください、わあよくも言えたもんですね。お父さんまだ生きている、お父さん財産、私の分け前をください。お父さん喜んであげたわけじゃない、迷惑しています。お父さんお願いしますよ、わがままな弟の息子はお父さんにせがむもんですから、分け前をあげてしまいました。おお、もらった、何しようかな、もう考えはもう決まってる、だからすぐに考える暇もなく、やったー、さいなら、お父さん僕は出かけますよ、もらった、すぐにさよならばよ、もう行ってしまった、遠くへ行ったと聖書に出て書いてあります。弟息子がやったことを ここにちょっと書いてありますが、いやよかった、お金いっぱいあるよ、来い来い、何でもやってあげるよ、うわもちろんお金があるもんですから人々は寄ってたかって、うわ気前がいい、うわあれあれ気がついた、あんなにたくさんあったのに、うん、空っぽ、湯水のように使ってしまった弟息子、あ、どうしよう、もうお父さんのところへ帰る、恥ずかしいもんな、まあいいか、仕事を見つけよう、仕事だ仕事だ、よしよし、ごめんくださいごめんください、仕事ありませんか、みんな断られました、そのうち仕事はないしお腹はすくし、うーありゃ、やっと見つかった仕事は豚飼いの豚を飼う仕事、こん草豚を飼う仕事は大変な汚い仕事です、でもいいか、まあいいか、豚でもいい豚飼いでもいい、お願いします、雇ってください、お掃除でも何でもします、ああ疲れた、豚と一緒に寝るの、ご飯ください、あの豚の餌でも一緒に食べるがよい、いい、う、食べれたもんじゃないわ、ああ豚の餌は臭い、その時弟息子にイメージが、お父さんの家のことが思い出されました、お父さんの家には使用人でさえたくさんのご飯がある、食料がある、私はもう息子と呼ばれる資格はない、もう自分から縁を切って出てしまったんだから、でももう使用人の一人でもいいです、お父さんのところへ謝って帰るしかない、暑いし疲れたしお金もないし仕方がない、うう暑い暑い、はあ、フラフラだ、お父さんは実は毎日この息子の帰ってくるのを待っていたのです、ドアの外で、今日も帰ってくるかな、年老いた父親は子供の帰ってくるのを待っていましたが、ある日遠くに弟息子がフラフラで帰ってくるじゃありませんか、走ったのはお父さんです、走って臭い弟に抱きつきました、キスをして指輪もはめてやり靴を履かしてやり、レンブラントの絵にはそれがちゃんと出ていました、お父さん本当に悪かったと言っているんだけども、お父さんはいいよいいよ、お前はいなく、めでたしめでたし、話はまだ終わってない、これからが大事で、あ、忘れた、お兄さんおった、お兄さんは、
お兄さんは、 畑に畑仕事をしに行きました。ああ今日も疲れた、終わったな、家に帰ろう。ん？家に帰る途中の家の方から音楽や騒いでいる声が聞こえます。お？今日は何のお祭りだ？朝出かけるときは何にもないし、聞こえてもいない。使用人を呼んで、何事かと聞きました。ああ、今日は弟息子が帰ってきたんですよ。もう無事でお父さんがすごく喜んで、子牛を焼いて、もう今騒いでるんです。え？なんで？怒りました。お父さんはわざわざお父さんから兄息子のところにどうしたのと聞いて、兄としては面白くないと言われました。今まで僕はお父さんに仕えてきました。それなのに弟は遊びほうけてお父さんのお金を使って帰ってきたのに、そんなことをした弟にそんなご飯とお祝いをしてあげるんですか？頭がどうかしてると思います。しかし兄息子はお父さんに言いました。この通り私は何年もお父さんに仕えて、言いつけに背いたことは、言いつけを守ってきました。なのに私が友達と宴会をするために子牛を一匹すらくれなかったではありませんか。なのにあの弟息子は遊びほうけて飲んで お父さんからもらったお金を使って帰ってきて、おいしい子牛をほふっておやりになりました。でもお父さんは言いました。まあまあまあまあ、僕の愛する息子よ、お前はいつも一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。でも弟は死んでいったのに生き返った。いなくなったのに見つかったのだ。だから宴を共に喜ぶのは当たり前でしょ。イエス様は律法学者に対して答えた内容は放蕩息子の例え話です。パリサイ人や律法学者は前から律法の決まりにずっと 従ってきました。この律法を破ったことはありません。そういう人もいます。お兄さんと同じであります。僕は長い間お父さんの言われたことを守ってきました。あなたに背いたことはありません。仕えてきました。なのに僕は子牛をもらえない。あんなことをした弟に怒るのは当たり前だと思います。兄息子はお父さんに言った言葉は、もうお父さん、父上とか言ったのではありません。今まで積もり積もった怒りが爆発しました。お父さんに呼びかけた、その時呼びかけることはありませんでした。僕を見て、新改訳聖書の箇所にはご覧なさいとお兄さんがお父さんに言っております。ろう者の、改訳のところでは見ろと命令口調で、書いてあります。お父さんと呼びかけることもなく見ろと言い、私は長い間真面目に従ってきました。見て、お父さんに対する尊敬と敬いを失ってしまいました。僕そしてあの弟息子、あのお前の息子と言いました。僕の弟とか自分の兄弟と言わずに、あなたのあの息子はあなたの息子ですよ。私は関係ありません。私はしもべですから。親子の関係であることを兄は言葉で否定していました。自分のやりたい放題に続けてきた弟も正しく生きてきたはず。兄から神様から離れて迷っていました。
お兄さんもお父さんの愛から愛に乾き、お父さんの愛から離れていた。いつもお父さんはあなたを愛していると言っていますが、弟もお兄さんもお父さん、父なる神様、同じように愛しているのに、どちらも戻ってくるのを待っている。家を出て遠いところに行った 弟息子、私は父とはもう縁を切ったと思った。お兄さんもお父さんと縁を切って、近くにいるのにお父さんの愛情を自分で切っている。神様はどちらであろうと離れていた、お父さんから離れていた、遠くへでも近くでもお父さんから離れてしまった関わり、お父さんはもう一度もう一度この息子を待っているのだ。だから喜び、パーティーをするのはもうお父さんの愛が実ったことを祝う宴会なのだ。お父さんの愛は祝う、愛が実ったことを祝うパーティーであります。遠くにいて気づいた愛、近くにいて気づかなかった愛、どっちも神様は愛していらっしゃるのです。待っておられるのです。弟のように悪い放蕩息子も待っている。お父さん、近くにいるお兄さんは当たり前と思っているけれども、実は離れていたその兄をもお父さんは待っておられる。あなたは神様は今日も大きな宴会を催して待っていてくださいます。大きな宴会です。喜んで神様のところに帰ってくること、この子牛を打ってテーブルをたくさん備えて、神様はみんなを待っているんです。皆さん、神様の宴会のご馳走に預かりますでしょうか。この素晴らしい宴会に出席したいですか。
お兄さんはいつもお父さんと一緒にいて真面目に働いて、いい模範だったかもしれません。でも裏では失われていたものがありました。私たちも毎日の生活で何が足りないものかを気づいたとき、いつも神様の愛を思い出してください。父である神様は皆さんと共に食卓に座って共に交わり、一緒に楽しんで分かち合い、共に大きな祝福をあげたいと願っておられます。皆さんもご一緒に神様の備えを与えられ祝福され、その席に加わりましょう。感謝します。お祈りします。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、 皆を褒めたたえ感謝します。今日はルカ15章の内容である放蕩息子の例え話です。自分のやりたい行い、遊びほうけた弟息子でしたが、父親の愛に目覚め帰ってきました。近くにいたお兄さんはいつもお父さんの愛を受けていましたが、大事なことを忘れて失ってしまいました。どちらも失っていたものが神様の愛であると分かったとき、神様は本当に弟も兄も同じように共に分かち合いを、宴会を共に席で祝うことを願っておられます。神様から離れ一人で悩むのではなく、いつも神様の愛を思い出して信仰によって固く立ち、父なる神様を愛を受けながら共に歩むことできますように導いてください。そして神様が備えてくださった大祝宴の席に共に加わり、神様の良い交わりを保ちながら信仰生活を歩ませてください。心からお願いを申し上げます。すべてのことに感謝を捧げ、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。